have a couple more days to Christmas Day, but I'd like to say Merry Christmas to you all. クリスマスまでですね、もうしばらく、数日ありますけれども、今日このように皆さんと共に、クリスマスをお祝いできますことを心から感謝いたしたいと思います。Before we go into the scripture, let us pray. 今日の聖書箇所に入る前に一言お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心からあがめ感謝いたします。今から2000年前にあなたはその尊い一人を私たちの救いのためにこの地上に使わせてくださいました。今日私たちはもう一度そこに表されたあなたと恵みと愛を覚えます。主よ、どうぞ今日ここに集われたお一人お一人の上にあなたの祝福が溢れますように。また今日ここに来れなかった私たちの愛する友人、また家族の上にも主よ、どうぞあなたの豊かな恵みと祝福がこのクリスマスの時注がれますように。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。So every year, during the Advent and Christmas time, we have a theme in the church. We have a theme. And this year, it is peace.
毎年この大降節、そしてクリスマスの時になるとですね、私たちの教会では一つのテーマを決めて、そのテーマに心を向けながら礼拝を持っているんですが、今年のそのテーマは平和という、テーマで、私たちは毎週礼拝を守ってきたんですね。
So last couple Sundays、we have been reading through the Christmas stories mainly from book of MarkBook of Matthew and Luke, and focusing on the peace of God, the peace given by God.
そういうわけで、このアドベントの期間、前の数週間のですね、日曜日の礼拝の中で、特に私たちはマタイの福音書、ルカの福音書、イエス様の、誕生のことが書かれているのはマタイとルカだけですから、この2つの福音書から、主に平和について、神様の平和、神様がくださる平和について心を止めながら聖書を読んでまいりました。
But today, we would like to read the scripture from Old Testament, from Isaiah.
でも今日はですね、マタイ・ルカではなくて、旧約聖書ですね。旧約聖書のイザヤ書の御言葉を皆さんと共にお読みしたいと思います。
So let us read again. The scriptures from Isaiah chapter 9, 6.
もう一度お読みしたいと思います。今日はイザヤ書の9章6節です。
For to us a child is born, to us a son is given, and government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
This is the word. Excuse me. This is the word given to the prophet, Isaiah, about 700 years before the Christ was born.
今読みした御言葉は、イエス様がお生まれになるおおよそ700年前にイザヤという預言者に神様がお与えになった言葉です。
And his word was fulfilled by the birth of Jesus Christ.
そして彼に与えられたこの預言は、主イエスキリストの誕生によって、クリスマスですね。この誕生によって成就いたしました。
And when you read this scripture,
You can find many names, nicknames or title of Jesus, the baby Jesus. で、今日の御言葉を読むときに私たちはですね、イエス様のニックネームというか、タイトルというか、いろいろな名前をこの中に見つけることができると思いますね。It says, Wonderful Counselor. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and finally, Prince of Peace. 今日の御言葉を読むと、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そして平和の君とその方は呼ばれる。And since our theme of this Christmas is peace, and he will be called Prince of Peace. 今年のテーマは平和ということですので、私たちはこの最後の平和の君という言葉を今日特に覚えたいと思うんですね。Why he was called Prince of Peace? Because he brought true peace into the world 2000 years ago. どうしてイエス様は平和の君と呼ばれるんでしょうか？それはイエス様が今から2000年前に真の平和、本物の平和というものを私たちの世界にもたらしてくださった、持ってきてくださったからなんですね。And when we think about peace, the word peace, do we have peace today? 私たちがこの平和という言葉を今日思う、浮かべるときに、今私たちのこの世界に平和があるでしょうか。When you go home and turn on the TV or turn on the internet,And if you watch the news, every day we find wars, conflicts, and many sad news, right? 今私たちの世界に平和があるでしょうか？家に帰ってテレビをつけたり、あるいはインターネットを開いてニュースを見たらですね、ほぼ毎日どこかで戦争があった。どこかでぶつかり合いがあった、あるいはテロがあった、毎日のように私たちはニュースで見ることができると思います。 And this is not only the issue among the countries, but how about our lives, our daily lives? Maybe not every day, but still sometimes we have conflicts or argue or struggle or anger.世界のニュースを見てもそうですけれども、それだけではなくて、自分自身の毎日の生活のことを思うときに、私たちは本当にその中に平和があるだろうか。もちろん毎日喧嘩してるっていう人は珍しいと思いますけれども。でもやっぱり、多かれ少なかれ私たち生きていたら、ぶつかり合うことがあったり、人と喧嘩をすることがあったり、あるいは喧嘩をしないまでも心の中でイラッとしたり、怒りを覚えたり、することがあるのではないでしょうか。 But I think most people want peace. Do you want peace? Or you hate peace? Maybe you want peace, right? It's better than war. でも多くの人は多分平和を望んでると思うんです。ほとんどの人は平和を望んでる。皆さん平和を望んでますよね。私は戦争の方が好きだっていう人は、多分一部の人だけですよ、世界中でそういう人は。ほとんどの人は平和に暮らしたいと願っていると思うんです。But and yet, we do not have peace, sadly. でも残念ながら、まだ私たちには本当の意味で平和っていうものがないのではないでしょうか。And because we want peace, some people think if you have a power, the power of, let's say, military force, or if you have a power of money, or if you have a political power, some people say you can protect your peace, you can protect your country, and you need them to keep peace. まあ、私たちは平和を望むわけですけれども、まあ、世界のある人たちはそのためには武力が必要だっていう人もいますね。まあ、今の日本なんかちょっとそっちの方に行ってるかもしれない。やっぱり軍隊を持って強くなかったら平和は守れない。あるいはお金がなかったら、やっぱりお金を持ってないと平和な日常生活というのは守れない。あるいは政治の力とかそういったものがなければ平和を築くことが難しい。まあ、そのように考える人たちも世の中にはいるかもしれません。And some other people might think it's education, it's moral education or good religion that makes peace. あるいは別の人たちは道徳的なことですね、道徳的なこと、あるいは教育とか、あるいはまあね私たちも宗教の中に入るんでしょうけれども、宗教とかですね、そういったことによって、そういったことを教えることによって、そういったことに生きることによって平和をもたらすことができる、平和な世界を作ることができる、そのように考える人たちもいるかもしれません。 But is that true? でもそれは本当でしょうか。 Our history and our own lives are proving that they allでも私たちの歴史を振り返るときに、また私たち自身の人生を振り返るときに、そういったものが何一つ平和を作ってくることができなかったっていうことを何よりも証明しているんではないでしょうか。There was World War I, and after that, people hoped for peace.But we had World War II. And again, we hoped for the everlasting peace. But and yet, we still have fights and conflicts and wars in the world. 学校の教科書でね、第一次世界大戦勉強しました。戦争が終わった後、世界中の人が平和を願いました。けれどもまた何年か経って第二次世界大戦がまた起こりました。そしてこの戦争の後に本当にたくさんの人が亡くなって、多くの人が本当に平和が欲しいって願いました。けれども今私たちの世界はまたあちこちで戦い、多くの人が死んでいってます。残念ながら武力とか教育とか私たちが思いつくことによって平和はもたらされてこなかった。Sadly, the things like the power of military or political power or education and anything that we can think of failed to make peace. The Bible says, Jesus came to the world and he made a peace. He broughtA peace into the world. しかし聖書を読むときに、主イエス・キリストは平和をもたらす平和の君だ、まあ、今日の聖書箇所にも書かれています。 How he made a peace? How did he make a peace? By what means?イエス様はどうやって平和を運んできたでしょうか。どうやって平和をイエス様はもたらしたと聖書は教えているでしょうか。 He did not make a peace by power of his miracle or power of political something. イエス様は武力によって、力によって平和をもたらすお方ではなかった。あるいは政治的な指導者として平和をもたらすお方ではなかった。まあ多くの人がそれを望んでたわけですけれども、イエス様はそうなさらなかった。Did he make peace by teaching people the moral education? Or maybe some point, yes, but not really.
イエス様は道徳的なことを教えて平和を作ったんでしょうか。確かにイエス様は良いことをたくさん教えてくださいました。そしてそれは少なからず人々の人生を変えたでしょう。けれども、それは決定的なものではありませんでした。
イエス様は奇跡も行いましたけれども、奇跡によってイエス様は平和を作ったわけではなかった。
Yes, Jesus did a lot of miracles, but he did not bring peace by miracles. He made a peace by giving his own life on the cross.
イエス様はご自分の命を十字架で捧げてくださるということによって平和をもたらしてくださいました。
When he died on the cross for our sin, it revealed two facts.
イエス様が十字架の上でお亡くなりに死なれたときに二つのことが明らかになったと思うんですね。
The number one, we are sinners. We are sinners. Number two, we are forgiven. The death of Jesus on the cross revealed our sin and our forgiveness of sins.
イエス様が十字架で死なれた時に二つのことが明らかになりました。二つの大切なことが明らかになりました。一つは私たちの罪ですね。そして二つ目はその私たちの罪が許されたということです。
I still remember when I was told that I am a sinner in the church for the first time.
今でもですね、教会で初めてあなたは罪人ですって言われた時のことを覚えてますね。
I said in my heart, No, I am not a sinner. I've never been in a prison. And maybe I'm not the best man, but I'm not so bad.
最初にみんな罪人だからあなたも罪人ですって教会で言われた時にですね、僕は心の中で、僕小心者だから違うってこうね、表だって言えませんが、心の中で、いや、自分はそうは思わないと思う。だって刑務所にいたことないし、まあもちろん素晴らしい自分がそんな素晴らしい人間とまでは思わないけれども、そこそこそんなに悪くないと思って生きてましたから、なんで罪人罪人なんて呼ばれなきゃいけないんだってちょっとイラッとしたのを覚えてます。
And maybe it's not only me, but maybe some of you felt the same way when you were told you were a sinner. Oh, I'm not. But Bible saysIf you say you are not sinner, if you say you have no sin, then that makes you sinner. Right? Because God said all people are sinners. And if you're saying that I'm not sinner, then that means you're saying that God is wrong and you're right. You're saying you are right over God.
まあ、あなたは罪人ですと言われてですね、いや、そんなことないと思ったのは僕だけじゃないと思いますが、でも聖書はこう言うんですね。もし自分に罪がないと言うならば、それこそあなたは罪人だって。だから神様が全ての人は罪人だって言ってる。それなのに自分には罪がないということは神を偽り者にする。神は嘘つきだって言ってることだ。それ神様のことを嘘つきで自分の方が正しいっていう、それそのものが罪だって。聖書は言ってるところがあるんですね。そもそも私たちはどうして争うんでしょうか。
Why do we fight? Why do we conflict in the first place? Why? Because I think I am right. We think we are right over the other people. And we think we have a right over the other people.
そもそもどうして私たちは喧嘩して争うのか。答えは簡単です。自分が正しいと思っているからじゃないですか。他の人よりも自分の方が正しい、自分の方が権利があると思っているからじゃないでしょうか。
You know, like a small fight, little children, they have a small fight, and wars between countries, same reason. Everyone, each of them think they were right over the other. That's why they fight.
小さな子供の喧嘩も、国同士の争いも、元をたどったらそうじゃないでしょうか。みんな自分の方が正しいと思ってる。だから争いがある。
And Christians are not exception. クリスチャンも例外じゃないですよ。
There is a conflict in the church. There is a fight in the church sometimes. Why?
Because we think we are right. We are right over the other people, or over the other churches, or over the other religions.
で、これはクリスチャンも例外ではない。教会の中でも争いがあり、ぶつかり合いが残念ながらありますね。どうしてでしょうか？みんな自分の方が正しいと思うからじゃないですか。
他の人よりも自分の信仰の方が正しい。他の教会よりも自分が正しい。あるいは他の宗教よりも自分が正しい。自分が一番だ。自分が正しい。
そこから全て始まるんじゃないんでしょうか。What makes us think that way? 一体何が私たちをそのように思わせるんでしょうか。
The answer is sin.
その答えは罪であると聖書し、私たちのうちに罪がある。その罪によって私たちはそのように思い、また振る舞ってしまう。
But the death of Jesus Christ on the cross revealed our sin. And if you accept, if you admit, and if you confess your sin,You will no longer think you are right. And you no longer have reason to fight back because you don't think you're right.
でもイエス様の十字架によって私たちの罪が明らかになりました。私たちが正しければイエス様は十字架で死ぬ必要はなかったわけですか。イエス様が死んだということは私たちに罪があるということです。じゃあそのことを通して私たちが自分の罪に目が開かれて、それを受け入れて、それを告白して、神様の前にそのことを認めたらどうなるでしょうか。もはや私たちは自分こそ正しいとは思わないはずです。自分こそ正しいと思わなければ、その自分の正しさを根拠に私たちは相手に言い返そう、戦おうとは思わないのではないでしょうか。
Instead, if we accept our sin, if we confess our sin, we will accept forgiveness given by Jesus Christ.
むしろ自分で自分の罪が分かり、自分の罪を告白するならば、次のステップは私たちは神の許しというものを受け入れるんじゃないでしょうか。
Why we don't accept forgiveness? God is not asking you the money to receive the forgiveness.Why we don't hesitate to accept the forgiveness? Because we don't think we are sinners and we think we are right.
どうして人間は時々かたくなに神の許しというものを受け取るのを拒むんでしょうか。別に神様は私の許しを得るためにはね、100万円ですとそんなこと言わないんですよ。神様、誰にでも許しを与えるって。でもどうして受け取れないんでしょうか。私たちはそれ、やっぱり私たちが心のどこかで自分の罪を認めていないからですね。自分は正しい、許される必要のない自分は人間だと思っているからではないでしょうか。
Jesus came to the earth to make peace with God between us.
イエス様はこの地上に平和をもたらすために来てくださいました。それは私たちと神様との平和、私たちお互いの平和です。
But I know some people might say, well, that makes sense. But still, you fight. Still.You have a conflict.
まあここまで話を聞いて、まあその通りかもしれない。でも、それでもまだ 私たちは争い喧嘩をするじゃないかっておっしゃるかもしれません。
If you are Christian and if you accept the forgiveness by Jesus Christ, His love, and if His love and His peace filled your heart and washed away your sin, why do you still fight? You might say that.
もし私たちがイエス様を信じてクリスチャンで救われて、イエス様と神様の平和、神様の愛で心が満たされて、その罪を洗い流されたというならば、どうしてまだ私たちは時々争ったり喧嘩をするんですか？
ね、クリスチャンのくせになんてよく言うじゃないですか。クリスチャンのくせにまた喧嘩してるなんて。なぜでしょうか？
That is true. We still fight. That is true. I confess. I was not peacemaker for this year. I did not make peace with everyone this year.
それはその通りなんです。僕は今日告白します。僕は決してクリスチャンで、まして牧師誰にもかかわらず、この過去1年振り返って決してピースメーカーではなかったなと思いますね。時々、ぶつかることもありました。
I had an argue with my wife or maybe with some of my friends too.
妻とも口論したこともありましたし、また友達ともぶつかり合ったことも振り返った時にありました。
Yes, we know.And we accepted the love of God, but we still fight. Yes. So what we should do?
We need to repent. I need to repent. 私たちはどうしたらいいでしょうか？私たちは今日悔い改める必要がある。僕は今日悔い改める必要があると思います。
Why do we celebrate Christmas every year?
どうして毎年クリスマスをお祝いするんでしょうか？
Because we still fight.
なぜなら私たちは今でもまだ許し、また癒しが必要だからです。
We celebrate Christmas every year because we need to remember. We need to be forgiven again and again. Why do we come to the church every week? Because we need to remember His love and His forgiveness.Why do you pray every day? Maybe not everybody, but why do we pray every day and every night? Because we need to remember His love and His forgiveness and to remember that we are still sinners and we need forgiveness. So that we can be a true children of God.
私たちは毎年クリスマスをお祝いします。また私たちは毎週教会に集まって礼拝をします。また私たちは毎日家で神様に祈ります。なぜでしょうか？なぜ祈り続けるんでしょうか？なぜクリスマスをお祝いし続けるんでしょうか？それは私たちが許され続ける必要があるからです。私たちが自分の罪を見つめ続け、悔い改め続け、神様に立ち返り、本当に神様の子のふさわしくなるために、毎日神様に立ち返り、悔い改める必要があるからではないでしょうか。
ぜひ今日、このクリスマスの神様の恵みをもう一度覚えて、そして神の子にふさわしく、私たちは歩むものでありたいと思います。
最後にマタイの福音書の5章9節を読んでお祈りしたいと思います。
At last I'd like to read the scripture from Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。私たちは神の子供です。今日悔い改め、神様の許しを受け入れ、そして平和を作るものでありたいと思います。
The peace begin from your heart. Peace begin from your own heart, not from outside. Let us bring the peace of God into our heart. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの十字架の贖いによって、あなたは私たちに平和をもたらしてくださいました。私たちの魂に和解と平和をもたらしてくださいました。そこから誠の平和が始まります。私たちがどんなに知恵を絞り、私たちがどんなに周りの環境や状況を変えて平和を作り出そうとしても、私たちの心の中に罪があり、私たちの心の中に怒りや憎しみがある限り平和が訪れることはありません。主よ、どうぞ私たちに悔い改めの心を与えてください。私たちが悔い改めるとき、主よ、あなたは私たちに許しを与え、私たちの魂をあなたの愛と平安で満たし、罪を洗い流してくださいます。主よ、どうぞこの小さな小さな目にも見えない心の内から始まるこの平和が世界中に広がっていきますように。そしてやがてあなたがあなたの国を持って到来される日に、私たちが心から喜んであなたをお迎えすることができますように、主よ、どうぞ私たちの日々の生活のうちにあなたの導きとまた平和を豊かにお与えくださいますように。今日ここに集われたお一人お一人の上にあなたの豊かな恵みがありますように。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。